クリスマスおめでとうございます。こうしてクリスマス礼拝をご一緒に持つことができ大変嬉しく思います。当たり前のことではないんだなというふうに思わせられます。今日はこちらにいらっしゃらないで動画配信でこの礼拝を共に守っておられる巨大姉妹もあると思いますけれども、こうして心を合わせてご一緒に御言葉を聞けるこのクリスマス礼拝を本当に感謝し嬉しく思っています。皆様はこう今回何回目のクリスマスを迎えられたでしょうか。まあ、それは年の数だけですけれども、数を数えてくださいという意味ではなくて、いろいろこう思い起こすことができるかなと思います。クリスマスは特に印象深く、幼い時のクリスマスや、青年時代のクリスマスや、家族と過ごしたクリスマスや、いろんな場面を私も思い起こします。小さい頃教会に、イブ礼拝だったと思いますが涙と鼻水を垂らしながら行ったあの時をなんか鮮明に覚えてますけども、でもこう帰ったらケーキがあるんだとかですね、鶏肉があるんだとか、そんな喜びだけを心に連れて行かれていたっていう感じがありますけれども、でもすごくこう嬉しいというかですね、いい思い出として残っています。ですからクリスマスは、そういうような面からでも嬉しい時なんだなということを味わえることは良いのかなというふうに思います。今日読んでいただいた16節の御言葉を見ますと、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたと書いています。恵みの上にさらに恵みを受けた、あるいは恵みに変えて恵みをというふうにも訳されるようですけれども、毎年同じクリスマスをただこうマンネリのように行われているのではなくて、恵みの上にこうさらに恵みを、そんなクリスマス、そんなイエス様との出会いだというふうに思います。この時期というのはこう経験的にもイエス様と出会う、御言葉と出会うということが実感される時ではないかなというふうに思っています。今日も期待してこの礼拝に心を置きたいと思います。お読みいただいた御言葉の14節から18節でありますけれども、中心は最初の14節です。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。この御言葉はこの箇所が開かれなくても皆さんいつも毎週ご覧になっていると思います。どこだか分かりますか？玄関入ってすぐのこの書がありますけれども、それがこの箇所です。お帰りの時にこう見えると思いますが、そういう御言葉です。で、かつこの階段を上っていただいて、3階まで来て最初に出てくるステンドグラスもこの箇所の最初の部分です。そこではステンドグラスの中ではギリシャ語が刻まれておりまして、カイホロゴスサルクスエゲネトって書いています。それはそして 言葉は肉となったって書いています。言葉は人となったという箇所ですけれども、直訳だとそして言葉は肉となった。まあ、言葉というのはこの一節から語られていますように、永遠の初めからおられる神、父なる神と共におられ、この方も神であり、また万物の創造主である神、先週学びました真の光です。この方を言葉と言っています。ロゴスという言葉ですけれども、まあ哲学用語としては思考の理性、まあ、最も高い理性とか、まあ、そんなふうにこう言われる、用いられる言葉である。そして日本語訳、最初の日本語訳聖書では、それゆえに初めに賢き者ござるとかいうふうに訳されたそうですが、そんなロゴスが言葉と言われています。しかし、まあ、ヨハネはおそらく、まあ、そういう哲学用語も視野に入れながらも、もっとヘブル人的な意味で、この言葉こそが天地万物を作られた神の言葉、また今まで言葉、すなわち律法によって神の臨在を覚えていたけれども、この言葉が今肉となったんだと。今まで神の言葉によって天地万物が作られ、またこの言葉によって私たちは律法を知り、神を知っていたけれども、この言葉なるお方が今肉となったんだと、そう語っていると思います。私たちと同じこの肉体を持たれて、朽ちることのない永遠の神が、この弱い人間と同じ肉をおとりになって、この世に、私たちのもとに、律法の世界に、まあ、言うなれば人間の中のこのがんじがらめのような世界の中にも入ってきてくださったんだ。この言葉なるお方が今や肉となった、私たちと同じようになってくださったということです。まあ、神学的には当時、まあ、加減論というものがありまして、加減論、仮に現れるっていう書きますけれども、加減論、すなわち受肉を否定する者たちがいました。イエス様の受肉というのは、仮に現れた、まあ、そう見えただけだと。だから本当は受肉ってないんだと、そういう否定する者たちがいたことに対して、そうではない、確かに肉なんだというふうに語っただろうというふうに言われています。まあ、それもそうだろうなというふうに思います。でも、まあ、そんな神学どうこうではなくて、ヨハネとしてはまさに直にこの肉になられたイエス様を見ておられたのだから、まあ、ただ単に偽らざる告白ではないかなというふうに思います。十二弟子の一人であった使徒ヨハネは、まさにこの目の前におられるお方、共に歩んでおられるお方、この方の栄光を見たと。その姿からこの方にある栄光を見たと言っています。まあ、今回はヨハネの福音書をこう、まあ、単発で学んでおりますが、この後すぐ2章に入るとガリラヤのカナの婚礼の場面があります。その婚礼において、ブドウ酒が亡くなってしまったという時に、どうしましょうというふうにマリアに持ちかけられますけれども、そこでイエス様は水をブドウ酒に変えられたという奇跡が行われました。これを最初の印としてご自身の栄光を表したというふうにあります。これをはじめとして、イエス様の弟子たち、このヨハネをはじめ弟子たちは、イエス様の確かなその栄光の現れを見てきたのです。ある時には5つのパンと2匹の魚が5000人を養うという場面にも遭遇しました。そしてある時には高い山に ペテロとヤコブも一緒に上がって、そしてまさにそれはイエス様の御体が白く輝いて栄光の姿そのものを見たという場面も経験したのです。そんな崇高なイエス様の姿でありますけれども、ヨハネは実にこの神の御子イエス・キリストを友として目の前に置いてというか向き合って過ごしたんです。後に彼はヨハネの手紙というところをものを書きますけれども、聖書の終わりの方にあります。そこで本当に親しく主と共におられたんだなということが分かる言葉を書き残しています。ヨハネの手紙の一章の一節ですけれども、初めからあったもの、すなわち永遠の初めからおられた、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、まさに目の前にイエス様を彼は見ていた。そしてその声を聞いてなおじっと見触れていた。あの最後の晩餐の席では、ヨハネはイエス様の隣にいて、そしてこうその胸元に寄りかかるようにして、食事をしていた。私たちの感覚では寄りかかるようにして食事したってなかなか難しいですけれども、でも本当にこう親しく肩を組むかのような感じでイエス様にこう持たれるぐらいの形で食事をしていた、そんな彼でありました。まさにあのイエス様の肉を彼は触れて知っていたのです。14節に見ますように、この方は私たちの間に住まわれたと書いています。まさにこの永遠の神が私たちの人々の間に、その中に住まわれた、共に生きられた。でこの表現は、住まわれたと書いていますけれども、幕屋を張られたという意味の言葉が使われています。40年間の荒野の旅の歴史を、旅をした歴史を持つイスラエル民族にとっては、この幕屋を張ったというのはその時の会見の天幕を思い起こす内容です。幕屋を張られた、あの会見の天幕において神はモーセとお会いした、神の臨在が民の中心にあった、そこに栄光を見た、そのことを思い浮かべながらこの幕屋を張った、間に住まわれたという言葉を聞きます。この永遠の言葉なるお方がまさに私たちの中心に、間に住まわれたというんです。共に生きられたということだと思います。教会とはやはり共に生きる存在であって、まさにこの中心にイエス様がおられて、私たちはイエス様によって、一つとされています。私たちの間に住まわれた、単に中心だけじゃなくてここに共に生きられた、そんなお方です。私たちはなお教会を中心にこのことを実感していくのであります。この方は父の身元から来られた一人子の栄光を持っておられたとあります。父の身元から来られた一人子としての栄光、一人子というのは単に一人っ子という意味ではなくて、父なる神との 唯一独自のこう一つである存在ということを意味しています。そのような栄光に満ちたお方が今前にある、私たちの間に住まわれた、共に生きたというふうに言っています。まさに神の御子が私たちの中に共に生きた。そしてこの方は恵みと誠に満ちていたんだと言うんです。恵みと誠という言葉は、これは新約聖書ですからギリシャ語で書かれているわけですけれども、聖書全体で、旧約聖書、ヘブル語でありますけれども、その方とこう合わせるならば、ヘセドとエメトという言葉がありますが、それが聖書全体を貫く重要な言葉として出てきます。それのギリシャ語として語られた内容です。それはこう聖書に貫かれる神様の契約、愛を指しています。神の永遠の愛とその真実を指しています。この恵みと誠に満ちておられたというんです。ちょっとこの部分についてはまた後からもう一回説明します。でヨハネは次に15節では、改めてバプテスマのヨハネの言葉を引用します。改めてというのは6節から8節に一度出てくるからです。でしかしここでまた改めてこのバプテスマのヨハネの直接の言葉を引用してこう語っています。ヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ、私の後から来られる方は私に勝る方です。私より先におられたからです。と私が言ったのはこの方のことです。とイエス様の誕生のようにクリスマスが言われ、そうなんですけれども、しかし先におられた方であるということをここで改めて確認します。一節から読んでれば何度も語られていることですけれども、永遠の初めからおられる方、先におられた方、この永遠の神である、ですから誕生というよりは降誕、天からイエス様が来てくださる、そう表現した方がいいかもしれません。でそのお方がおられて、16節を読みますけれども、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたと書いています。冒頭にもお読みした御言葉でありますけれども、恵みに変えて恵みを、恵みの上にさらに恵みを受けた。一つの恵みにとどまることなく、さらに新しい恵みがやってくる。私たちとイエス様との出会いというのはそういうものだと思います。イエス様と出会って、そして恵みを受けた、クリスチャンだと、それからこう何年もずっとこう変わらない信仰生活を同じように送っているかというと、そういうものではないと思います。本当に日々、毎週の礼拝ごとに、そして毎年のクリスマスのごとに、新しい深い出会いを与えられる、恵みの上にさらに恵みが与えられる、そんな素晴らしさがこの私たちの信仰生活にはあります。私はこの御言葉を思いながら詩篇の23篇を思い起こしましたけれども、直接的にぴったり同じではないんですが、私の中ではこれが連想されました。詩篇の23篇ではその最後の節を見ると、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょうと、どんどん恵みが追ってくるんだ。ここでこう止まってしまうんじゃなくて、恵みが追ってくるんだと。でこの追ってくるという表現から、 なんかこちらが逃げているかのような、まあ、あえて恵みから逃げようとするわけじゃないんですけれども、でもともすると神様から背を向けて違う方にこう向かっていってしまうような、はぐれやすい、迷いやすいところがあるけれども、それでも私の命の日の限り、この慈しみと恵みが追ってくるんだと、恵みの上にさらに恵みを与えてくださる私たちの主であります。元に戻りますけれども、16節に続いてはこう説明されるんです。17節、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからです。律法はモーセによって与えられ、民は神の臨在を覚えました。その御言葉の導きを得ていました。そこには恵みがありました。しかしなお恵みと誠がイエス・キリストによって与えられ、これがイエス・キリストによって実現するんだというのです。恵みと誠、永遠の神の愛、そして真実がそこにあります。その貫かれた神の愛と真実が肉となられたイエス・キリストによって実現するんだと。ご自身の民を変わることなく愛し抜くと貫く、貫かれる愛、契約、これを肉となられたイエス・キリストによって実現してくださるんだと言います。少し話がそれるようですけれども、聖書を学ぶ私たちにとって、この肉という表現は、まあ、単に肉体を取られたんだなというだけにとどまらないで、もっとこの肉とは何かということを深く知るところではないかと思います。つまり私たちのこの肉でありますけれども、私たちは神の形に作られた尊い存在、まあ、それはイメージですが、肉体という意味ではないんですけれども、でも神様の意図した形でこうして生かされています。素晴らしい恵みです。しかし一方でこの肉は朽ち果てるものです。限界を知るものです。弱さがあるという事実があります。私たちはこの現実に負っている弱さのゆえに、まあ、うめいています。あるいはもがいています。あるいはこの弱さに抗いたいと、まあ、それはまさにもがいているということだと思います。なんでこんな苦しみがあるんだろうかというふうに思わせられる時もしばしば。肉体だけではなくて、この弱さは私たちの心にも痛みを与えたり、魂にも痛みを覚えさせます。肉欲があります。こんな自分でいたくないと思いながら、その肉欲から逃れられない現実があります。それでもなお肉を食って生きている、まあ、それは文字通りお肉も食べますけれども、この弱肉強食の社会の中で生きている人とは一体何者なんだろうか、私は何なんだろうか、神様を求めながらも、あまりにも乖離する現実を思いながら、この肉を追ってうめいています。それでもなお生きています。私の現実です。しかしそのような弱さの中に、 神の御子は私たちと同じ肉を取り、私たちと共に生きるためにへり下ってこの世に来てくださったのであります。それがクリスマス、それは私たちに寄り添うためでありました。私たちに寄り添うために私たちと同じ肉を取り共に生きてくださいました。そして私たちを同伴するようにして神と共に生きる生活へと招いてくださっているのです。聖書の後半の方にヘブル人への手紙という箇所がありますけれども、その4章の15節と16節お聞きいただくだけでも大丈夫です。こういうふうに書いています。私たちの大祭司は、これはイエス・キリストを指しています。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス様は荒野の誘惑も経験しておられます。30数年の生活の中で同じように人としての苦しみを負ってきています。罪は犯されませんでした。しかしイエス様だから大丈夫ではなくて、大きな痛みを経験しながらこの地上を歩まれたんです。ですから弱い私たちに同情できない方ではないというんです。先ほど申し上げたような肉の現実を負っている私たちでありますけれども、その罪汚れててそれでいいんだということではないんですが、しかし同情できない方ではなくて、まさにこれに寄り添う形でご自身も肉を持って私たちのところに来てくださったんです。ヘブル人への手紙のその続き16節を読みますと、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。この恵みの御座に、神の御前に生きるということに近づこうではないか、そう勧められています。それが肉を取られたイエス・キリストのこの十字架と復活の福音によって実現したのであります。この肉を取られたイエス・キリストの十字架と復活によって私たちを罪からあがなってくださいました。この肉の弱さから解放してくださいました。そして罪、そして死の恐怖から私たちを自由にしてくださったんです。恵みと誠は永遠の神の愛と真実というふうに申し上げました。永遠の神の愛、真実、恵みと誠ということについてお話ししたいと思いますけれども、この神の誠、真実は本来偽りを許さないものであります。そして私たちに清さを要求するものであります。罪から来る報酬は死であるというふうに聖書にはロマ書に書かれていますけれども、この真実、誠は偽りを許さない清さを要求するものなんです。しかし一方、恵みは神ご自身の契約に基づいてその限りない愛を示し、人を許す憐れみです。それがこのイエス・キリストの十字架によって、この福音によって実現したというのです。神様は私たちをこよなく愛しているけれども、罪のあるままではそのまま大丈夫だよということはできない真実があるけれども、御子イエス・キリストが肉を持ってご自身の肉を十字架に捧げてくださったことによって、私たちは罪の許しを得る、愛を受けることができる、そんな恵みに招き入れられたんです。今その肉となられた御子イエス・キリストをヨハネは見ている。 私たちは今目の前にしているということなんです。この中心におられるお方を。最後の節をお読みしますけれども、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。霊である神を見た者はいません。神を見たことがないということを謙遜に認めなければならないと思わせられます。しかしこの肉として私たちのところに世に来てくださったこの一人子の神を知ることによって、神は解き明かされた、つまりイエス様によって私たちは神様をどのようなお方かと知ることができるようにされた。つまり私たちの神様はこのイエス様によってどういうお方か知るということですが、崇高な遠い高きところにおられる神様ではなくて、むしろへりくだってこの地上に弱い赤ん坊として来てくださった、ユニークですね。そういう神様が私たちの神様、実に儚い卑しい肉の姿をとって私たちのところに来てくださった、そんな神様が私たちの神様なんだ。近寄りがたい触れがたい神様ではなく、ご自身の方から低くなって私たちに寄り添ってくださるお方なんだ。そして共に生きてくださるお方なんだ。いや、むしろしもべとなられて十字架の死にまで従われたお方なんだ。そんな神様が私たちの神様だということであります。ご自身の肉を十字架につけて私たちの罪をあがなってくださったお方です。もう一箇所聖書を開いてそこを読むだけでしますけれども、クリスマスによく開くでしょう。ピリピの2章6節から8節です。今申し上げたことをそのまま御言葉が述べているわけですが、こう書いています。またこれもお聞きいただければと思います。キリストは神の御姿であられるのに、すなわち神ご自身であるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。イエス様の謙卑、イエス様の姿が表されている箇所です。私たちはこれから聖餐式に預かろうとしています。これはキリストの肉、そして裂かれた体、その血を表しています。キリストにあって私たち教会が一つであるということを表している、そんな霊典です。こちらから上がって2枚目のステンドグラスは、私は命のパンですというふうにおっしゃっています。イエス様は、私は命のパンです、私たちはそのパンをいただくんです。これはヨハネ福音書の6章ですけれども、その先をもう少し読み進めますと、イエス様はこうおっしゃっています。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私たちはこれパンを通してイエス様をいただくのでありますが、まさにキリストにあってこの十字架と復活の福音によって私たちは永遠の命を持ち、終わりの日のよみがえりをいただきます。今日改めて肉となって私たちのもとに来てくださったイエス様への感謝を思いながら、この聖餐に共に預かりたいと思います。ひととき黙祷をしましょう。どうぞ静まっていただいて聖餐に入ります。